花井と
キッドの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教え、カッコ
仮。5の4、
イェーイ。
パーソナリティの。
はい、バグって花井と。
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで。
はい。
2月、バレンタインですか？もうすぐ。もう終わってるかもしれないけどね、公開するときは。
もうこれ、そうですね、この時には。うん、はい。
チョコレート戦争ですよ。
いやー。チョコウォーズ？
うん、もう、毎年、繰り返される、この戦争。
もう終わりにしないか。
ね、もう多分、平和は訪れないんですよ、これに関して。
そう。でね、巻き寿司戦争と一緒なんですよ、あの、
恵方巻き的な。
そう、もう、みんな、無駄死にしていくんですよ、残ったチョコたちが。
まあね、たださ、なんか最近っていうか、まあよくわかんないですけど、自分で食べたいさ、その、有名パティシエのチョコとかを、買うっていうような感じもなっているように見受けられるので。
はいはいはい、ああ、なるほど。その時限定で出るみたいなやつね。
そうそうそう、なんか、うん。百貨店、西武百貨店などではよく、そのチョコレート戦争の時期に、有名パティシエ大集合みたいな。
大集合
なんかスーパーチョコレート対戦みたいなのがあって、やってんすけど、毎年。
すごいじゃん。
だそこに、私もなんとなく見に行ったら、すんげえ女子ばっかりいっぱいいて。
そうだよ。たどり着けない人もいるよ。
うん。で、なんとかその中でさ、比較的買いやすそうな。
はいはい。
ソフトクリームみたいな、ベルギーチョコみたいなやつがあって、カップにこう入れてくれるやつ。
その場で食べるやつ。
あ、そうそうそうそう。だから、それ買って食べて、あ、うめえこれと思って。だから、まあ、誰かにあげるもよしなんですけれども。
はいはい。
自分で海外とかの、いろんな世界の国の有名パティシエが作るチョコレートを買うイベントとしても、なんか、こう、成立し始めているように見えるので、
ああ。
それはそれで平和でいいんじゃないかなって、すごい、思いました。
うんうん。うん。
だから、そういう風になったらいいんじゃないかなっていう。
そうだね、うん。なんか平和に。
そう。な、うん、うん。そういうチョコレート戦争でいいんじゃないかなって。
うん。
思いました。
はい。
花井さんは最近どうすか？
あ、最近ですね。うん、メガマウス情報がありましてですね。
あ、そうそうそう。ファミ共にね、はい、ハッシュタグファミ共でヒロシさん上げていただきましたが。
はい。ありがとうございます。実はですね、うん、はい。
メガマウスね。
そう、そのメガマウスなんですけれども、
うんうん、
私こう、自分の名前ではエゴサーチしないんですけど、
あ、言ってましたね。
うん、なんか、そういうの、なんかもう、なんか傷つきたくないから、
あ、
そう、しないんだけど、メガマウスはいつもしてるわけですよ。
なるほど。
しかも1日3回してて、
あ、そうなんだ。
そう、朝マウス、
うん、昼マウス、
お休みマウス。
なるほど。
お休み前の。
うん。
まあ、絶対最低3回はやってて、
うん、
まあ、その間にまあ、インバタとかさ、
うん、
そういうのにまあ、ちょこっとやったりとかするけど、
うん、
で、これ一件だけそれが上がってんのが見つけたんですよ。
ほうほう。
で、他にメガマウス探しても出てこなくて、それ一個だけだから、
うん、
これいつのかもよくわからないし、
あ、
どうしようかなと思って、
うん、
で、ダメ元で聞いてみたんです、うん。日にちと場所を教えてください。で、リプライに、その日付と場所が、
うん、
を聞いてる人がいなかったんですよ。
ああ、ははは。
でももう私が聞いた時は、
うん、
バーって結構なんかリプが来てて、どうしたんですか、それは、みたいなんで、
うんうん、
そう。で、どうしよう、私のリプ生まれちゃうかもしれないって思ったら拾ってくださって、う
ん、
で、日にちは2月の7日、場所は、島根県、
うん、
沖郡、そう、うん、離島なんですよ。
うん、
沖郡海士町っていうところで、
うん、
そう、で、定置網で、沿岸ですって、う
ん、なるほど、
くださって、
うん、
これはやばいと思って、
うん、
あ、じゃあ、その日のツイッターだったんだ。
うん、
2月7日だったんですよ。
ああ。
そう。
そうだね。うん。
そうなんです。はい。それで、メガマウスの博士に、
うんうん、
メガマウス博士で、サメの博士にね、
うんうん、
すぐ連絡したんです。
ああ。
そう、その日本で初めて上がったメスのメガマウス、うん、世界で初めて上がったメスのメガマウスを解剖された中谷和夫先生にすぐに連絡しまして、はいはいはいはい、でレコードをつけてるんですよ。ナンバーを全部振って、記録残してるんですね、中谷先生が。
はいはいはい。
そう、だから、絶対知らせなきゃいけないんです。
なるほどね。
で、これがすごいことで、実は、
うんうん、
日本海側なんですけど、島根。
そうだね。
これ、2匹目なんです。
あ、日本海側で？
そう。
ほう。
そうなの。で、一匹目が、うん、その世界で初めて見つかったメスのメガマウスの、博多湾。
ああ。
で、打ち上がってた。
はいはい。
ですけど、今回もメスなんですけど、
うん、
そう、次の日にね、その、ヒロさんが送ってくださった、
うん、
その奥さんが多分投稿したと思われる、
はいはいはい。
定置網から外に、出している、
うんうん、
はい。あれを見て、あ、メスなんだって。思って、うん、レスレスって、この映像もありましたって、
うん、
そう。で、なんかまあ、あれを見ていろいろ皆さん思ったと思うんですけれども、私もちょっと尻尾やべえなって思ったんですよ。尻尾グーってなって、で、結構柔らかいから体がブヨブヨってしてるから、目が回す。あ、大丈夫かなと思って、
うん。
だけど、まあ一応中谷先生の感じでは、まあ、割と早く海に帰したから、
うん
まあ、生きている可能性もあると。
ああ、ギリセーフだと。
ギリセーフの可能性ありますって言って。
なるほど。
そう。で、まあ、一応、漁師さんは、私もさ、定置網の仕組みがよくわかってないから、
うん、
なんか入っちゃったら、なんかちょっと隙間開けてここから出たらええやんって言ったら、こう出てくれるのかなって思ったんだけど、
うん、
多分そういう感じないんだろうね、きっと。あの感じで出してるってことは。
まあ、そうなんでしょうね。
もう、よいしょって出さなきゃいけないんだろうね。
うん、多分そうなんでしょうね。
多分そうなんだと思う。で、まあ、いろいろ、考えた結果あれになったんだと思うんですけど、
うん、
まあ、漁師さんは、うん、その、生き物の生態はわからないので、そうなんで、あれひどいとかすごいなんか言われたりとかまたしてる、じゃあ、それ言ってるやつ全員魚食うなよって思うんだけど、
うん、
そう、まあ、漁師さんわからないので、やり方がさ、
うんうん、
で、どうやって海に返したいかとか、
まあそう
ね、生態わからないから、
うん、
そう、だからあれが、あれしかなかったんだと思う。
うん、
そうそうそうそう。じゃないと、あれしないしね。
まあ、とりあえず逃がそうっていうこと
で、ね。そうそう、とりあえず出そうっていう、うん。そう。なんかね、確かに、あれひどいって言ってるけど、
うん、
あのまま、もし、まあ、水族館に、言ったら、
うん、
多分、その次の日確実に死んでる、と思いますね。
ああ、なるほどね。
だって、よくわかってないんで、
うん、
そうなんですよ。よくわかってないメガマウスちゃんなので、うん、どうやって息してるかもわかってないしね。息してるっていうか、その餌の食べ方とかもわかってないから、どういう風に泳いでるかのデータもない、まあ、あるっちゃあるけど、そのね、ちょっと、ジンベエザメとはやっぱ違いますし、
うん、
っていうので、だから無駄に死んじゃうだけだから、
うん、
その判断はまあ、いい判断だったと思うんです。
うん
そうそう。だからあんまり攻めないでと思って。そうなの。だからね、ちゃんとね、はい、連絡も取らせていただき、
うん、
ちゃんと、中谷先生の記録にも入り、だからサメ界絶対ざわついてるんですよ。
あ、今回の件で。
日本海、そう。だから日本海側、ガチの日本海側で初めてっていう感じです。
ああ、なるほどね。
そう、日本でメガマウス25かな、これで。
あで、これナンバー 25?
多分25だと思う。私の記憶だと25です。
へぇー。
そう。25が26。まあ、多分25だと思うんだけど、そう。の中で、で、まあ、世界だと120ぐらい。一応確認はされてるんだけど。
なるほど。
結構日本の割合が多くて。
あ、そうだね。4分の1か5分の1ぐらい。
そう。で、博多湾も、まあ、一応日本海側だけど、これ、さらにガチっていう。ガチって、なんかよくわかるぞ。
ガチの日本海って。
そう、ガチの日本海って。
まあ、なんとなく言いたいことはわかりますね。
あの、日本海より。
うんうん。
よりのより。
うん。
か、ガチっていう。
うん。ガチの日本海。
そうそう。
で上がった。
ありよりのあり、みたいな。
ありよりのあり、
ね。なしよりのあり。
はいはいはい。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
だから、これ結構大きな発見だった。 ったんですよ。
うん。
うん。で、ちゃんとこうね、泳いでる姿とかも映ってたんで、そうだね、あれは、かなり、かなり、で、なんか、これ間違いないよみたいな、こう、声がしてて、あ、だからメガマウス知ってる人だ。
あ、
そうそう、間違いない、間違いない、みたいな。
だってこれ、すごい77万回ぐらい再生されてるからね。
いや、それはそう、それはもう、ざわついてますよ、ね、これ。だって、日本、ガチ寄りのガチの日本海で撮れてますから。
まあそうだね。
うん。おー、やっぱシャーク会議で、もうこれはもう、どういうことだってなるでしょ。
なるよね。
そうそうそう。
もう、ゼーレの人もびっくりしたよね。
うん。
これはシナリオにないって。
そうそう。
司会文書にはないやつが上がったぞっていう。
そうそう、サウンドオンリーで話してる
の。ね、もう月でさ、なぎさかおるくんもさ、びっくりだよね。うん、
びっくりです。
こんなに早く君に会えるとはね、みたいなこと言ってるよね、
そうそう、
ね、
言ってるよ、言ってるよ。そう。あと、あの、まあ、あの、地震とメガマウスは全然関係ないんで。
あ、
はい、
サメ、
はい。それだけは、
ああ、なるほど、ね。
はい、
そ
ういう。ご安心ください。
はい。ということで、サメ界とか、ざわつく、
イ
ベントが発生したわけですね。
今月ざわついたね。
ねえ。
うん。
そして、メッセージもう一個ありましてですね。
はい。
綺麗な花が好きだからさん、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
なるほどくんに絶望して魔人と化した花井さんの話をもうちょっと詳しく聞きたいということで、前回ね、その、
うん、
龍が如くセブンの、
春
日一番の前の、うん、その、花井さんに春が来た時の、
あ、はいはいはい、
逆転裁判なるほどくんね、なるほど龍一の話、うん。
そうそうそうそう。
で、その、逆転裁判スリーナの彼女ね、
うん
で、数年後殺人の罪で死刑になったし、最終話で完璧に決別して、実に爽快感のあるラストだったのですが、一体何が花江さんをそこまで失望させたのでしょうか。
ああ、ダメだ。それはね、私ね、あのね、なんて言うんだろうね、彼女がいたっていうことがダメっていう気持ちがね、
うん、
多分、うん、なんて言うのかな、その彼氏がいたんだってなって怒り狂ってる人たちいるじゃないですか、たまに炎上しちゃう。
ああ、そのアイドルとかに？
いや、アイドルはね、まあ、二次元で。
あ、二次元で？
そうそうそう、二次元で、なんかたまに、その、なんか彼氏昔いたんだみたいなさ。
ああ。
でーって。
ああ。
そう。なんでだよーって。
うんうん。
そう。この汚い、汚え、もう中古だみたいな感じでさ、もうあれ狂うじゃない。もうすごい、なんかもうすごいって思ってたんだけど、
うん、
うわーって思ってたの、私もなんかもうなんか、わあ、もう中古めーみたいなんで、もうすごい怒り狂ってるから、
うん、
まあ、それと同じ気持ちに初めてなったって感じ。
ああ、この、なるほどくんの件に関してね。
うん、そうそうそう。私と付き合ってたはずなのに、違う全部このシナリオは違うってなったの。
ああ。
わあ、これ違うじゃん。私はずっとこう、なんか出会いの時からずっと考えてるのに、
あ
れと思って。
なるほど。
違う違う違うって。そう。
あ、
これゲームだったーって。ゲームなんだ、これって。
ああ、うん。っていうことに気づかされてしまったと。
そう、なんか、なんだろう、現実でも、さあ、
うん、
現実はうまくいかないものだけどさ、は理解できるんだけど、
うん、
ゲームとか二次元は、
うん、
その、なんか、それを叶えてくれるもんだと思ってたからさ。
ああ。
うん。
それすらも裏切る。
あ、そうそうそう。あ、それすらも裏切ったらもうそれは三次元。あ、わかんない、なんか。それはもう三次元よりの、よりだよ。
あ、
夢、もうそれは現実よりも辛い。
あはは
逆に。
なるほどね。
そう。っていうのがあって、うん、そっから、まあ、二次元の恋は終わりまして、
うん、
で、まあ、その、まあ、なるほどくの過去も愛せないんだったら、本当は好きじゃなかったんだよって言われて、
うん、
まあ、ちょっと助かり、
うん、
あ、そっか、本当の恋じゃなかったんだ、と思って、
あは、
あんなに辛かったけど、そっか、って思って、それがあるからの、なるほどくんだったんだなって、思った頃、で、落ち着いて、うん、今、春日一番が目の前に現れたんですけど、
うん、
だからどうしようって感じ。
ねえっていう感じだね。
もうやばいやばい。で、なんかさ、そのさ、その話をさ、その龍が如くセブンやってる人に言ったらさ、
うん、
あ、なんか、あの、辛い目に、あ、なんか、大丈夫かなって言われて、
あ、
なんか辛い、 辛い目に遭う、嫌な思いをしなきゃいいけど、みたいなさ。
あ、
何その、何それって、ちょっと進んでるからさ。
ああ、今後の展開、ちょっと待って、ちょっと待って。を考えるとってことなのかね。
そう、あ、大丈夫かな、つって。
ああ。
進めてだ、え、ちょっと待って、と思って。私今さ、竜王独占分がさ、もしこれ終わったらさ、
うん、
これロスになっちゃうよ、と思ってさ。
ああ。
もう、春日ロスになっちゃうし、と思って。
ああ。
そう、だから、なんか、今ね、またそのね、なるほど、こうみたいにならないようにね、今ね、
うん、
ちょっと頑張ってるところなの。
まあ、ねえ、っていう。
ねえって感じなの。じゃあさ、じゃ結構現実に近いから、そのマップとかもそうだし、実際ある場所だしさ、なんか、あの、食べてる、なんか実際あるものとか、ね、寿司三昧とかさ、そうそう、あの、黒ウーロン茶とかさ、サントリーのパイン飴とかさ、そういう実際にあるものが出てきたりとかして、もう結構これ現実なのではっていう。
あ、限りなく、こう、現実に近い。
そう。限り、で、合ってるから、あの、一応この、年代が一緒だから。
ああ、その、昔の歌舞伎町で合ってるっていう、う
ん、歌舞伎町だっけ？その、あの、現代だから、その、なんか、なるほど、これちょっといつかよくわかんない。あの時、同じだったのかな、設定が。一応2020年か2019年とかの設定だから、一緒の時代を生きてるわけですよ。
ああ、なるほど、ね。
歳も、代も一緒ですし、言うたら、うん。そう。
なるほどね。
そう、だから余計辛いんじゃないのと思って。
ああ、もし、その、そういうことがあった際にはってことね。
うん、だからちょっと嫌だもん、なんか、なるべく女には話しかけないようにしてる。
なるべく、ね。まあ、でも、それだと多分ゲーム進まなくなっちゃうんじゃないのっていう。
そうなの、ね。だからなんかね、武器をね、強くしてくれる鍛冶屋みたいな女の子がいるんだけどね。なんか繋ぎ着てるさ、ちょっと元屋みたいな女の子がいるんだけどね。それはなんか武器とか防具とかを強化する以外に、お話しするっていう項目があって、で、カスが帰ろうとした時に、なんか、たまには お話ししようみたいなこと言ってくるんだけど、絶対しませんからと思って。あの、ごめんと思って、絶対しませんから。
ああ。っていう。
あの、武器を強くしてもらえればそれでいいんでって。
ああ。
それ、そういう関係なんでって。
なるほどね。
うん。だから絶対にしないって思って。まあ多分、最後までしない。
それがなんか、ゲームのストーリー進行に関わってないことを祈るしかないですけどね。だから、
一回でも喋りかけないとクリアできないとかだったら、
まあ。
もう、未完でいいよ、私は。
ああ、うん、なるほどね。
うん、これはもう、あの、これで終わりだ、つって。
うん。うん、まあ、いいと思います。
うん。
うん。
で、ナブスさんにありゃないっすよ、って。どこかで会ったら言う。
もう、言いがかりも甚だしいよ、ね。
そう、甚だ、竜がごとくないやつ来たって。
うん。
お前が竜がごとくかって。
もう、エイトの主人公やるっていう話だよね、うん、もうね。
そうそうそう。竜が来たの。
竜ごとくってか、竜、ガチの竜来ちゃったけどどうしようみたいな。
竜来た。
骨の髄まで竜だぞ、こいつはっていうの来ちゃったけどどうしようっていう話です、ね。
話が通じねえぞ。うん、
やべえっていう感じの。
暴れ竜来た。
ってなっちゃいますね。
なっちゃうんで、ちょっと。
うん、はい、まあ、じゃあまあ、うん、ちょっと続報を期待。
はい。
しますね。
はい。お願いします。
はい。そしてですね、我々の盟友であるところの、
はい。
福丸伯爵がですね、
はい。
開催するイベント2月22日に、
にゃにゃにゃ。
そう。三名人が集結、高橋名人と、
うん。
桜田名人と、そして川田名人の3人が集結するイベントがありますが、うん、
豪華。
そう、なんか、いろいろあって、私もそのお手伝いをすることになりましてですね。
おお。
なので、せっかくなら告知しとこうかなと。
あ、お願いします。
はい。2月22日土曜日ですね。
はい、
17時30分オープンの18時30分スタート。
うん。
で、ちょっと待ってね、場所が渋谷の
ロフト9。
9か。うん。で、やりますので。
おい。
まあ、なかなか、この三名人が揃うっていうのも多分、その、キャラバンやってた当時からすればおそらく何十年ぶりとか。
そうだよね。
何せ、川田名人は札幌から来ますしね。
すごい。4、 ね、召喚したんだね。
ね、なので、なかなかない機会ですので、
はい。
ぜひぜひ皆様遊びに来ていただければと。
これを逃したらね、うん、次いつになるかわかんないよ。
そうですよ。次はもうなんか、来世とかになるか
もしれ
ない
。来世
もはやね。うん。
そうだよ。
この、根性では揃わない可能性もありますからね。
そう。私も行きたかったもん。そう。ね、DVD 出てくれよって思う、
まあね。うん。なので、皆さんぜひぜひ遊びに来ていただければと。
はい。思います。
そして、そうですよ、はいはい、野村監督が、
そう。
野村さんがね、亡くなられてしまって。
悲しい。
めっちゃショックだよね、っていう。
いや、久々に悲しいなぁ。
いやー、なんか、ねえ。まあ、もちろん、ご高齢ではあったんですけども、なんか、元気なのだとばかり思ってたので。
思ってた。
すげえ残念だなっていう、悲しいしね。ね
え、うん、えって言ったもん、もう。ツイッターに流れてきた時、うん、ああって。
そう、
久々に声出した。
え、マジでって言っちゃうよね。
うんうん、言う。
いえ、マジかっていう。
おうおう、
いや、本当にさ、なんかもうあのぼやきが聞けないかと思うとですね。
そうだよ。
ねえ。
本
当にね。
野村再生工場ですよ。
そうです。もう再生できないですよ。
もう再生できない。
うん。いやね、我々もラジオ12年とかやってますけど。
そうそう。
いつかはこう、お会いしたかったなと思ってて。
いや、したかったね。
ね、我々野球も好きですし。ね、ぜひ、その、一回はこう、お話ししてみたかったなって。
ねえ、
うん。なんならもうゲスト来ていただきたかったなっていう、ね。
すごい。
うん。もうこの番組に来て何を、お話ししていただくのかっていうのもありますけどね。ね、
うん。
ファミスタとかやってましたとかさ。
そうね。
うん。
ゲームとか。
やります
やってました
みたいなね。
うん、
とかさ、わかんないけど、
うん。うん。
ぜひね、なんか、いや、本当にでも、さ、思うんだけど、やっぱ会える時に会っておくって、本当にもう、自分たちが年重ねてくるとさ、
わかる。
ね、あ、そうだなって、立川談志さんいらっしゃるじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、亡くなっちゃいましたけど、
そうね。
そう、亡くなる少し前にね、私、一回だけ生で談志さんの落語聞いたんですよ。
そうなんだ。
いや、あれね、本当に、行ってよかったなと思って。
いや、そうよね。うん、そう。
少し後に亡くなられたので、ああ、生で聞いといてよかったなと思って。
私もさ、ジャイアント馬場さん大阪に来てる時があってさ、友達が見に行ってたのにさ、その時行かなくてさ、
まあね。
やっぱりすごい、動き、ゆっくりだったよ。
ああ。
マジでって言って。
うん。
でかかったっつって。いやー、めっちゃ見たかったわーって思って。
そうなんです。だから、いつでもね、テレビとかでいつでも見られるって思うかもしれませんが、本当に生で会って、なんなら話せるとか、
そうだよね。
見られる時に絶対行った方がいいので。
そうよね。だって、私らさ、もう結構テレビから離れてるからさ、あんまり知らないもんね。
まあね。
なんかいつまでも元気な、なんか、
ね、
ママみたいなさ、なんか、そんな気持ちでいるけどさ、でもそれはもう、ほんと。
いや、ほんとにね、やっぱ見られる時に見ておくとか、会える時に会っておくっていうのは、
本
当に大事ですからね。まあ、それにしても本当に素晴らしい監督、ね、選手としてもそうですし、
その
監督としてもすごい記録を残されて、
そうだった。
ね、しかもトークもさ、面白いしさ。
そうよ、サチもすごかったしさ。
ねえ、すごいしさ、もうさ。
サチ、これマジすごかった
な。ね
え。すげえ嫁だな。
ねえ、本当に、なんていうか、で、で、あ、すごいね、こう、お互い愛し合っていたっていうさ。
そう。
うん。すげえなって思うしさ。まあ、なので、本当にご冥福をお祈りいたします。
いたします。
はい。
はい。
そしてですね、全然話は変わりまして。
ほう。
これ今日2月13日に収録しているのですが。
はい。
なんと、風花雪月、ファイアエンブレムの、今日、あれなんですよ、ダウンロードコンテンツで、
おうおう、
なんと4クラス目が配信されると。
え、嘘？
そう、3クラス、まあ、義語色って私は勝手に言ってますけど、
そう
赤、青、黄の3つだったんですけど、
おう
おう、今日、4クラス目がね、配信されるんですよ。
じゃあまた楽しめるってこと？
そうですね。
私最初から？
ちょっと待って、これ、
お
ー。DLC。
あ、じゃあ結構楽しめるんだな。
あ、これだ。ダウンロードコンテンツ、第4弾。読めねえ。何の章って読むんだ、これ。
読めねえ。
すすに闇って書いて、何って読むんだ、これっていう。すす闇の章でいいんだ。すす闇の章。
どういう意味かわかんねえ。
ですね。ああ、これそうだそうだ、これ、地下に、修道院の地下に、住んでいる、なんか、奴らがいるって話はあったんですよ、本編でも。
ほうほう。
その、なんか闇にうごめくものみたいなやつが。どうやらそこが舞台になるようですね。そう、確かにあれなんですよ、この前の、赤の、気の強い女の話の時に、その、一応帝国が全土平定したんだけど、その闇にうごめく者たちとの戦いは描かれなかったんですね。エンディングで、なんとなくそいつらを討伐して平和になったみたいな感じだったんだけど、そいつらがどっから来て何のために、動いていてとかはよくわかんなかったんだよね、結局。多分その辺に、描かれるのではなかろうかと。
おお、回収されるんだ。
ねえ。
おお。
で、この4クラス目は、灰色の狼の学級
と。灰色の狼の
学級。灰色の学級、ボルフクラッセ。
いやいやいや。
って書いてあるね。ああ、いいですね。ボルフクラッセ。
ボルクラッセ。
すす闇の章？
すす闇の章。
いや、いいですね。これは楽しそうですね。
ああ、すごい。全然遊べるじゃん。
いいじゃないですか、これ。
まだまだ。うん。
いやー、あ、そう、それ、そうだ。このすす闇の章で、ボルフクラスで思い出しましたが、義の国の気の強い女の話で、アドラークラッセっていうんですね、その義の国のクラスは。
ああ、はいはい。クラッセはクラス。
クラスはクラスはクラス。で、アドラーはクロワシだったかな？で、アドラークラッセなんだけど、その途中で、帝国のなんか精鋭部隊を作ろうみたいな話になって、それが、ちょっと待って、その名前をね、その女の子が考えてくるんだけど、シュバルツ・アドラー・ベイヤーとかいうのはどうかしらみたいなこと言ってくるんだよね。
どうかしら。
あ、これ、シュバルツ・アドラー・ベイヤーは、これなんだっけな。クロワシ遊撃軍。遊撃隊を作ろうつって、そう、それを作って、その名前、シュバルツ・アドラー・ベイヤーっていうのはどうかしらみたいなこと言ってくるんだよね。で、それに対して選択肢で素晴らしいっていうのと、かっこつけすぎではっていうのがあって。
その二択。
そうそう。
その二択しかないの。
まあ、俺は素晴らしいしたんだけど。
おー、素晴らしい。
素晴らしいって、そしたら嬉しそうに、一晩かけて考えたのって。やべえこいつっていう。
よかったな。
シュワルツ・アドラーベイヤー。
すげえ。
いやでも、カッコつけすぎではっていいよね。
いいね、カッコつけすぎでは。っていう。
シュワルツ・アドラーベイヤー。で、これさ、その場の一回だけ出てくるわけではなく、
はいはい。
ストーリーの途中でもさ、その、ナレーションでも語られるんだよね。シナリオ、ショーの最初にさ、大塚明夫さんのかっこいいボイスで、シュバルツ・アドラベイヤーは、みたいな。
採用されたじゃん。
そうなんですよ。だから、これ本当に面白いなと思ってさ。
すごい。いや、それでかっこつけすぎではって言ったら違う案持ってく
ん
のかな？
いや、なんかね、かっこつけすぎではっていうと、なんか、あなたとはいささか感性が違いそうねって言われて好感度が下がると。
あ、そういうことか。じゃあもうそれは避けられないんだ。
うん、まあね。
うん。
で、その、なんか、この、ファイアエンブレム風化雪月のさ、あの、専用スレみたいなやつがさ、たまになんか、なんかいいこと言った感出した人に、かっこつけすぎではっていうリップが飛ぶっていう。めちゃくちゃ重い。かっこつけすぎではって。いやーもうね、本当にこのね、風化雪月最高に面白いので。
いやー面白い。
いやいや、ちょっとじゃあこの、第4のクラス、なんでしたっけ、ボルフクラス、ボルフクラッセ。
灰色の狼。
灰色の狼の学級、ボルフクラッセの話もちょっとやってみたいと思いますので、
また
あの、進捗はお伝えをいたします。
はい、はい。
というところでいいお時間になりましたので、
はい。
いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあお願いします。
はい。というわけで、
ありが。
アイオンホエールズ。